石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
先日アップルが iPhone7、 iPhone7 プラスに、新色のレッドを発表、発売するといった感じで、ちょっとね話題になっておりました。でアップルはね、もともと10年ぐらい、製品に赤の色を採用したものを出してるんですけども、プロダクトレッドといいまして、エイズですとか結核マラリアの対策基金に、その、ね、売り上げの一部が寄付されるというものになっていて、iPhone としては初めてレッドが採用されたという感じになっております。で、今日はね、スタジオにこの iPhone7、 iPhone7 プラスのレッドを持ってきました。
はい、
松代さん、これ見て感想があればぜひとも教えてくださいな。
そうですね、iPhone ってやっぱり私の中のイメージは白なんですよ、すごいシンプルなイメージがある中で、この赤ってやっぱりすごく印象に残りますし、あと何より下品な赤じゃないなっていうのがあったので、性別問わずモテる色なんじゃないかなと思いましたけど、
ね、ほとんどの人が、ね、ケースをつけてしまう中、本体の色なんてどうでもいいじゃんっていう風潮もある中で、でしかもAndroidスマホであれば新色が出てもそんなに話題にならないというか、ほとんど無視される中で、Apple としてはタイミングがうまいというか、話題作りがうまいというか、発売されて半年経って新色出して、春商戦今日本では盛り上がってるんで、春商戦でまたね、ちょっと注目されるのかなという感じですね。実際これ発表があった翌日ぐらいに、なんか Google の人がちょっと気になるっていう、なんか連絡を送ってくれたりとかして、ちょっとね、Google の人も気になるレッドという感じでございますね。
すごいですね、そこまで注目されてるんだなというね、毎回 iPhone の話題になると。
そうですね、だからね、 iPhone の噂みたいのはね絶え出てますし、この秋にもね、また8が出るんじゃないかっていうふうに言われてる中でね、またちょっと面白いなという感じもしますし、iPhone7 の頃ジェットブラックみたいなものが出たりとか、今回レッド出てますけども、そろそろもう新色でね、話題をこう、継続するのも飽きてきた感じもするのでアップルにはね、ドカンと新しいデザインのものを出してほしいなとも思いますね。
さあ石川さん、今週の特集ですが、
3月22日にバイオフォン A を発表したバイオ株式会社さんをお呼びしています。昨年ゲストに来ていただき、 Windows 10モバイル版スマホバイオフォンビズを紹介しましたけども、今回はその Android 版が発表されたということで、早速詳しいお話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
バイオフォンをもっと手軽に、アンドロイド版バイオフォン A リリース。バイオ株式会社は3月22日にアンドロイド OS を搭載したスマホバイオフォン A を発表しました。これは2016年2月に発表された Windows 10モバイル搭載のスマホバイオフォンビズと同じ筐体を採用し、実装する CPU やメモリ容量なども共通となっているもので、新たな特徴としてデュアルSIM、デュアルスタンバイをサポートし、 NTT ドコモのボルテにも対応するとのことです。本日はバイオ株式会社より商品企画部の岩井武さんをお呼びし、このバイオフォン A について詳しくお話を伺っていきたいと思います。 岩井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回来ていただいて、まあ、約1年ぶりという感じでございます、はい、ね、業界的には、ね、去年1年間、まあ、1年間でもないな、去年前半、はい、Windows 10モバイル盛り上がってたんですけども、はい、まあ、それからあれよあれよという間に、まあ、2つのメーカーが Windows 10モバイルに加えて Android 版を出すというところで、はい、これは一体背景に何があるのかというところも含めていろいろとお伺いできればなと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、まあ、振り返りといってはなんですけども、まあ、1年前に発売されたバイオホンビズですけども、こちら Windows 10モバイル搭載して発売になりましたけども、振り返ってみて、まあ、総括といいますか、どんな感じの手応えだったんでしょうかね。
はい、そうですね、あの Windows 10 Mobile っていう OS は、まあ、セキュリティがまあ高くて、あと MDM ですね、モバイルデバイス管理がまあしやすい OS ということで、まあ、金融機関さんですとか、まあ、セキュリティを特に重視される企業、業界を中心に、まあ、複数のまあ企業さんからまあ導入あるいはその検討をしていただいていました。で、まあ、先日もあの三井住友銀行様で、まあ、ワークスタイル変革のためのデバイスとして、まあ、一括で導入いただいたんですけれども、まあ、そういった形で実績自体はまあ出始めています。で、スマホ以外にもですね、あのバイオフォンビズの商談をきっかけに、バイオの PC の方の、まあ、導入につながるとか、バイオ全体にとって、まあ、非常にそのポジティブな影響が出て、います。なので、まあ、Android、まあ、今回発売するんですけれども、まあ、今後もあのバイオフォンビズ Windows モバイルの、法人向けの営業活動というのは、まあ、続けていく予定です。
ね、三井住友銀行に導入されたっていうのはね、かなり大きなニュースなのかなという感じもしますし、
はい、
まあね、やっぱり銀行の場合相当時間をかけて、まあね、実証と、あのね、導入の試験とかもすると思いますし、まあ、決してね、はい、スピードは速くはないと思うので、はい、そこで導入されたっていうのは非常に大きいでしょうし、
はい、
まあね、あのバイオのホームページとか見るとインタビュー記事も載せたりしますけど、うん、これを見て他の企業もまあ導入しようかなっていう流れも、はい、まあ、出てきそうでありますよね。
そうですね、やっぱりあの、まあ、銀行金融業界の中でまあ大手さんにさせていただいたっていうことで、まあ、それをきっかけにいろいろ話を聞きたいという話もいただいてますし、はい、
ね、やっぱり銀行業界なんだかんだ言って横並びが強い業界なので、
はい、
どっかが採用したというところで言うと、じゃあうちもうちもという感じで採用されていくのかなという気はしますけども、
はい、
まあ、そんな中、ね、なかなかその業界全体で言うとあれだけ、ね、Windows 10 モバイル参入メーカーも、ね、増えてこれから来るんじゃないかと思いつつ、まあ、若干そうでもなかったのかなという感じもしますけど、
はい、
その辺こうバイオとしては何が原因だったかなみたいな、なんかありますか。
そうですね、まあ、Windows 10 モバイル、まあ、すごく期待はして、まあ、いましたし、まあ、今でもあの営業活動やってますけれども、はい、やっぱりあの、まあ、普及のスピードっていう意味では、まあ、当初想定していたものよりもやっぱりややゆっくりしているなっていうのは事実で、まあ、原因としては、まあ、一番大きいのはやっぱりアプリがあのなかなか揃ってこないので、まあ、それまで静観というような、まあ、企業様が、まあ、多くて、まあ、鶏と卵ではあるんですけども、まあ、そういった形であのまだ様子見というところが多いところと、あとはやっぱり個人案件で の, その導入プロセスっていうのが、まあ、しばらく、まあ、商談で打ち合わせを重ねて、まあ、その後、システムでの検証で、まあ、数週間から長いところと数ヶ月かけて、しっかり検証ができた上で導入という形になるので、 PC であれば、まあ、ある程度プラットフォームとして枯れてますので、まあ、決まれば早いんですけど、まだ新しいプラットフォームなのでそのあたり時間がかかっているというのが、まあ、背景としてあるかなと思ってます。
どうそうね、やっぱ企業からすると全く新しい、ね、プラットフォームで、ね、はい、通信が乗ってっていうところで言うとなかなかね、じゃあすぐにこれだっていう感じで決めるわけにもいかずというところはあるかもしれないですね、はい、で、まあ、前回お越しいただいた時に、はい、ね、マイクロソフトへのメッセージとして、まあ、ユニバーサルアプリの開発をもっと推奨してほしいとか、
はい、
アプリをもっと盛り上げてほしいなんて話もありましたけども、はいはい、やっぱりね、もうちょっとマイクロソフトには頑張ってほしかったかなという感じですね。
そうですね、はい、まあ、実際あの、まあ、前回の放送の後もマイクロソフトさんとの、まあ、関係しっかり続いてまして、はい、まあ、ユニバーサルアプリの開発支援の活動だったりとか、あとは、まあ、SI ベンダーさん向けの、まあ、勉強会にあの、まあ、2社共同であの、まあ、出ていったりですとか、まあ、そういった形でいろんな協力はしていただいたんですけども、うん、 まあ、実際、まあ、多くの企業さんからまだまだアプリが少ないとか、うん、Windows 10 モバイルっていうプラットフォームの将来性って大丈夫なのとかっていうのを、うん、まあ、企業さんだとか、まあ、あとはいろんな記者さんから、まあ、重ね重ね、まあ、質問されてたこともありまして、うん、やっぱりマイクロソフトさんの熱意がどれぐらい伝わってたかっていうのはちょっと疑問かなとは思ってますね。
そうですね、はい、なかなかね、そのマイクロソフトとしてのスタンスが見えてこないというか、はい、やっぱりグローバル的にはね、 Windows 10 モバイルってやっぱりそんなに力入ってない感じもしますし、はいはい、たまたま去年ね、日本でこうワッとこうね、Windows 10 モバイルブームが起きたんですけども、はい、日本のマイクロソフトとしてもこう日本でなんか中途半端に盛り上がってたけど、これどうしたらいいんだみたいなところで迷いがあったのかなっていうのは、なんとなくね、取材してて肌感覚だったかなというところでございますね、はいはい、でそんな中、先日Android を搭載したバイオフォン A が発表になり、27日から受注開始されましたが、なぜゆえにこのタイミングで Android 版が出ることになったんでしょうかね。
まあ、それはですね、はい、まあ、いくつか理由はあるんですけども、まあ、昨年 の、 まあ放送に、お招きいただいた時にも、まあ、開発の最初のタイミングでは、Windows にするか Android にするかっていうのは、まあ、決めない段階で、検討スタートをして、まあ、最終的にそのコンティニアムであったりとかセキュリティであったりとか、まあ、そういうポイントが良、まあ、かったので Windows モバイルで出すというふうに決めましたけど、まあ、Android 自体は、まあ、出そうと思えば、まあ、いつでも出せるような、環境にあったんですね、まあ、なんですけど当面はやっぱり Windows モバイルに注力すると、まあ、いう姿勢を貫いて、いたんですが、バイオとしての通信事業を広げていくにあたっては、Windows 10モバイルの、広がり、だけではなくって、もう少しですね、まあ、幅広いお客様に手に取っていただく必要があるだろうというふうに考えて、このタイミングで Android 版を発売するという形になりました。
もともとハードを開発している段階で、まあ、両 OS に対応しているものになっていたという感じなんですよね。
はいはい、
これね、先日ゲストにも来ていただいたトリニティとなんとなく同じタイミング、はい、まあね、物が出るのはこっちが先ですけども、はい、同じタイミングですけど、これってのはたまたまなんですかね、なんか裏であったりしたんですか、ね、
いや特に何かあったっていうわけではなくて、まあ、あくまで偶然だと思っているんですけど、そもそもそのトリニティさんとはまあ、ターゲットとしている市場が最初から違って、うん、まあ、ニュアンスネオは最初からそのコンスーマー向けっていうのを、はい、まあ、かなりおっしゃってましたけれども、弊社は引き続きバイオフォンビズ法人向けに販売していきますし、まあ、弊社としてはバイオフォンビズと近いハードウェアで販売するということで、まあ、できるだけそのハードが陳腐化する前にインパクトのある価格で出したいという形で、まあ、このタイミングになったので、まあ、結果的に出てきたタイミングとか見え方が近かったのはあるかなとは思います
ね。なんかこの話を聞いた時に夫を持って何があるんだみたいない
ろんなことを、
いろんなものがうごめいてるんじゃないかと思ったんですけど、たまたまという感じですね。
はい、はい、
で、まあ、今回発表された Android 版ですけども、はい、もう外観は全く一緒と言っていいんですよね。はい、
そうですね。
で、具体的にまあどういったところが変わったんでしょうかね。
Windows 版との違いは、デュアルシム、デュアルスタンバイ、いわゆる DSDS に対応したことと、ボルテの音声通話に対応したこと、あと 3G のバンド5に対応したことと、Bluetooth が 4.2 になったこと、あとは、OS の変更に伴って、連続待ち受け時間が伸びたこと、がスペック上の差分ですけども、まあ、基本的にはその OS の変更やソフトウェアの改善による、ものがほとんどだと思っていいと思います。
うん、なるほど。で、まあ、Android を載せたことによって、まあ、そういったメリットがいっぱい出てきたという感じなんですね。はいはい、なので、まあ、もともと機構的には DSDS に対応していたという感じですよね。
はいはい、
これね、かなりこのタイミングで DSDS に対応できたっていうのは大きかったりしますかね。最近なんかちょっと話題になったりしますけど。
そうですね、まあ本当はもうちょっと早く出せると国内メーカー初みたいな感じにも言えたかもしれないんですけど、流れが少しずつできてきている中で待たせたっていうのは、まあ、タイミングが良かったかなと思いますね。
そうですね。で、あと、まあ、ドコモのボルテにも対応してきたというところですね。はい、まあね、MVNO でもボルテ使えたりしますので、まあそこでね、非常に使い勝手いいかなという感じでございますね。はい、で、価格がまあ、想定価格として 24,800 円というところですけども、はい、 これまあ相当思い切ったと言いますか、はいね、実際取材しているメディアの間でも、はいまあ、この価格ちょっとすごいんじゃないのみたいな感じになってますけど、はい、この価格に踏み切った狙いっていうのはどんな感じなんですかね。
まあ、バイオっていうブランドは、まあ、PC メーカーとしては、まあ、それなりに名が通ってると思いますけど、まあ、スマートフォンメーカーとしてはまだあまり知名度がないのが事実だと思ってまして、特にその、まあ、Windows でやってきたっていうこともあって、その Android でバイオのスマートフォンがあるっていうのがあまり知られてないっていうこともありまして、やっぱりそこには何かしらインパクトのあるものを提供しないといけないかなというふうに考えまして、ちょっと踏み切った、まあ、スペックと価格で投入させていただくという決断になりました。
結構ね、まあ、シェアの高い台湾メーカーとか、はい、中国メーカーとかにも十分戦える、はい、勝てる値段になっているというところですかね、はいはい、
そうですね。
だいぶあの辺のメーカーを意識されているという感じですね。
そう、参考にはさせていただきました、はい、
実際、まあ、先日発表になって、まあ、発売になりますけども、はい、これ反響ってのはどうですか。
まだ発表発表してからそれほど時間が経っていないので、反響を集めきれてはいないんですけど、まあでも特にその記者さんとかの間では、このスペックでこの価格結構いいんじゃないみたいな感じで言われていたりもするので、狙ってはいたものの、まあ、どれぐらい響くかっていうのはちょっと不安半分あったんですけど、まあ、それなりのインパクトを出せたんじゃないかなと思ってます。
で今回、まあ、MVNO もいくつか取り扱いしますけど、 MVNO からの反響はどうですか。
まあ、例えば LINE モバイルさんとか DMM モバイルさんでも扱っていただくんですけど、まあ、今回取り扱いを始めていただくにあたって、まあ、先方からもプレスリリース出していただけたりとかっていう形があって、はいはいはい、まあ、なかなかその日本メーカーで、SIM フリースマホを出しているメーカー自体があまり多くない中で、まあ、貴重な商品として見ていただけるんじゃないかなと思っています。
この安い理由っていうのはどの辺にあったりするんですかね。
まあ、一つはやっぱり企業努力というところもあるんですけど、はいはい、ハードウェア自身が1年前に開発して販売をしたバイオホンビズをベースにしているということで、はい、そのあたりのコストをある程度圧縮できているというのと、あとバイオホンビズの違いは、まあ、ドコモさんの IoT を今回は通していないので、そのあたりの開発費とか検証のためのコストがかかってないというのが大きいですね。
やっぱりドコモの IoT 試験というのは相当お金がかかるものってことです
ね。相当厳しい試験ですからね、はい、
まあね、もともともうビズで試験を通ってるものなので、はい、ハード的には問題ないでしょう、はい、ということもあって、まあ、今回通ってなくてもまあ大丈夫だろうというところという感じですね、はいはい、結構おそらく他のメーカーも通してない感じなんですよね、きっとね。安いところっていうかね、
フリーで安いのは、まあ、ほとんど通してないと思います、
は
い、
そうですよね。なので、まあ、その価格帯を実現できたりするというところなんですかね、はい、でまああとね、他のまあ日本メーカーとかではまあフェリカとか防水とか言ったりしてますけど、はい、その辺はどう捉えてますか。今回対応してないですけど、
まあ、逆に言うと日本メーカーでフェリカで防水でってなってくると、まあ正直こうなかなか選ばれなくなってくるところもあるのかなと思っていて、まあ、逆にバイオホン A では、まあ、それとはちょっと違う商品性を持たせることでキャラクターを立てたいというふうにも考えてまして、まあ、DSDS とか、ボルテキャリアグレーションみたいな、まあ、通信周りの機能だったりとか、まあ、CPUとかフル HD 液晶とか3ギガメモリーみたいな、まあ、スペックの部分で少し特化しているけどリーズナブルみたいな商品って海外メーカーでは結構ありますけど、日本メーカーではあまりないので、まあ、安心感のあるメーカーの製品で、まあ、そういった特徴があるものというところでは、特徴付けができているんじゃないかなと思っています。
ね、しかも安曇野フィニッシュと、はい、海外で作ったものを安曇野でチェックして出荷していると、
はいはい、
ちなみにこれって海外で作ったものが安曇野に来る段階では OS って入ってないものですか。は
い、入ってないです。
そこでじゃあ受注状況に応じて、はい、Windows 10モバイル入れるか Android 入れるかみたいな感じでやってるとかですか。
そうですね。PC でも安曇野フィニッシュのモデルは安曇野の工場の中で OS のインストールやってますので、それと同じような手順ということですね。
なるほど。 じゃあ Windows モバイル入れる、10モバイル入れると29,800円になって、はい、Android 入れると 24,800円になる、
はい、そうです、は
い、なるほど、面白いですね。これ、まあ、今回 Android のしてますけども、はい、まあ、法人市場も結構意識したりするんですか、どうですか。
まあ今回、まあ、軸足は、はい、あのバイオフォン A の方はどちらかというとコンスーマー中心で、うん、まあ、法人市場の方では、まあ、基本的にはバイオフォンビズをおすすめするんですけど、まあ、案件によってあの Android の方がいいという場合に、うん、バイオフォン A をおすすめするみたいな形になると思います。うん、
実際まあね、バイオフォン A も安いですけど、ビズの方もまあ価格改定があって29,800円になってたんですっけ、はい、まあ、この安くなってさらになんか導入の引き合いも多くなりそうな気もするんですけど、どうですかね、はい、
そうですね、
まあ、そこまでは関係ない感じですか。
もともとがあの企業さんの中で、導入検討しやすい価格帯というところで、うん、あのまあ、狙ってつけた価格でもあるので、うん、まあ、安くなったからといって劇的に増えたわけではないですけど、うん、はい、まあ、でもやっぱり今まで以上に導入しやすくなっているのは事実ですので、うん、はい、ね、
あと、まあ、今回ねバイオとして Android 版出しますけども、はい、やっぱりねこう片やソニーグループで、はい、ソニーモバイルがいて、はい、エクスペリアっていうブランドもあったりしますけど、はい、その辺はもう全然問題ない感じなんですかね、まあ、気にしなくても。
まあ、バイオとしてはあまり気にはしてはいないんですけど、はい、まあ、今回、バイオフォンビズの時と違って最初から、ソニーストアさんで販売していただいていたりですとか、うん、あとあの、まあ、ソネットのニューロモバイルでも扱っていただけるっていうことで、はい、あのソニーさん的にも特に問題ないっていう認識なんじゃないかなと思ってます、
ね、この間もニューロモバイル来ていただいたりとかして、なかなかエクスペリアのシムフリーが扱えないっていうところでこうねこう言葉を止まらせていたので、はい、まあ、その点で言うとなんとなく、ね、ソニーっぽいイメージがまだ残ってるバイオン A っていうところでね、やっぱニューロモバイルとも相性がいいのかなっていう感じはしますかね、はい、結構これやっぱりノートパソコンと一緒に買う人も増えてきたりするんですかね。そこはやっぱ狙ったりしますかね。
そこはまあ期待してますね、うん、あのバイオではあの SIM フリー あの PC として S11 っていうシリーズも発売してまして、はい、これも一時期こう欠品するぐらいあの好評いただいてたんですけど、うん、まあ、フラッグシップである Z のシリーズではまだあの LT 内蔵モデルがないこともあって、早く LT 内蔵を出してほしいっていうのをたくさんいただいてるんですけど、うん、当面今の Z と、まあ、例えばこのバイオフォン A なりバイオフォンビズなりで、まあ、テザリングをして、まあ、使っていただければなというふうに思ってます。
やっぱりあのハイエンドモデルのノートパソコンで LT 載せるって結構難しいんですか。
まあ、技術的に難しいっていうよりはあの、まあ、特にバイオ Z の場合は、うん、あの筐体がフルアルミなので、そのあたりそのアンテナの特性であったりとか、まあ、そういうのもあって、あの今のまんまの筐体にはちょっと難しいというのはあります。
で、あの去年バイオの工場見学もさせていただきましたけど、はい、立派なこう無線を、ね、はい、あの検査する設備とかもあったりして、うんね、もうこんないい施設があったらもうぜひもう全て LT 対応してもいいんじゃないのかなと思うぐらいな感じだったんですけど、はい、もうちょっと時間かかるという感じですかね。
そうです、
製品によってという感じですかね、
はい、まあ、ただ今後はその LT 搭載の PC というのを拡充していきたいというふうに考えてますので、まあ、ぜひご期待ください。
はい、そこは期待したいところですね。で、まあ、今回まあねバイオフォンが Android 対応になりましたけども、実際まあ今後の展開、まあ、出たばっかりですけど、はい、今後こうバイオとしてスマートフォン事業どうしたいとかっていうのあったりしますか。
そうですね、まあ、どうお答えしたらいいか難しいところですけど、はい、あのまあ、今のところでは、バイオのスマートフォン事業は、まあ、Windows と Android の組み合わせであのやっていきたいというふうに考えています。で、今後のモデルで考えていること自体はいろいろあるんですけど、まずは今回のバイオフォン A と、まあ、Windows 10モバイルの今後 あの動向みたいなものを、まあ、見極めてから判断していきたいと思ってますし、うん、まあ、いずれにしろその LT 内蔵 PC ですとかあの IoT とか、まあ、そういうものを含めた、まあ、通信事業自体はあの、まあ、バイオの今後 の, です、ね、あの戦略面の一つでもあるので、うん、 引き続き市場拡大のための取り組みというのは続けていきたいというふうに考えています。
八代さん、今回のバイオフォン A の話を聞いて何か感想あったりしますか？
そうですね、私も最初やはりトリニティさんと同様に、あ、この時期にアンドロイド出すってっていう、なんかちょっとした邪推というか、なんかあったんですけど、ただ、まあ、思うに、私前回お越しいただいた時に初めて聞いたその安曇野フィニッシュについてはすごく感激したんですよね、はい、こんなことがあるんだって思ったのと、であと今回やっぱりそのアンドロイド版を出されたということで、アンドロイドに親しんでる方々が多い中、私としてはまあ選べるバイオフォンという意味で展開していっていただければ、またバイオフォンというものの認知度がより上がっていくんじゃないかなっていうふうに思いましたね、
ちなみにバイオフォンビズ持ってる人に対して OS を Android に変えてくれるサービスみたいなものはやらない感じなんですかね。
そうですね、まあ、そういった声も結構
いただ
き始めてはいますけど、まあ、ちょっとその OS のライセンスの関係だったりとか、まあ、そういうのもあって簡単に無償で書き換えて提供みたいなことはちょっと難しいですね。
けどそのバイオにお願いしてやるのは難しいかもしれないですけど、はい、一般の人がやろうと思ったらやれちゃったりするもんなんですかね。
まあそうですね、できるかもしれないですけど。
ちょっとね、リスナーの中で多分そういった、そういったテクニックを持ってる人がいたらぜひともね、
はい、まあ、いらっしゃるかもしれないですけどね。
最後にじゃあリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、先ほども石川さんから何度も、ご紹介いただいてますけど、今回のバイオフォン A というモデル、 DSDS、ボルテ、あとキャリアグリゲーションっていう、通信周りのスペックに加えて、CPU とか、メモリーとか、そういったスペック自体は言ってみれば中上位機種に近いスペックのものをエントリーに近い価格帯でご提供しているものなので、非常にそのお買い得感、高いと思いますし、なかなかこの価格で、こういったその金属感のある仕上げっていうスマホも、あまりないと思いますので、所有感といいますか、満足感高い商品に仕上がっていると思いますので、スマホ買い替えご検討されている方、ぜひよろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはバイオ株式会社の岩井健さんでした。以上、特集バイオフォンをもっと手軽に、アンドロイド版バイオフォン A リリースでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
3月29日、アメリカ時間ですけども、ニューヨークで行われましたサムスンの新製品発表会に行ってきましたので、そのレポートをお届けしたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。カウサバン。